週刊のビータイムズプラス、毎週木曜午後7時から全国のコミュニティ FM でお届けをしている週刊のビータイムズ、その番組を飛び出して本編ではお届けできなかったあんな話題やこんな話題をデイリーでアップデートします。週刊のビータイムズプラス、木曜日は近視のサイコさんを迎えてお届けをいたしますエンタメプラスのコーナーです。サイコさん、今週もよろしくお願いします。
動物さんたち大集合だワイワイ、知ってますこの曲？知らないでしょ。
動物さんたち大集合。
そう、みんなで楽しくうんぱっぱーのルンルンっていうね、岡崎体育さんの感情のピクセルっていう曲なんですけど。
岡崎体育さん知ってます？あ、その曲は知らなかった、
うん、知らなかった。この曲めちゃくちゃ名曲なんで、
はいはい、
めっちゃ聴いてほしいんですよ。
めっちゃ聴きます、
ね、
うん、
歌詞がね、うん、おいでよ豚さん、ワニさん、ウサギさんにゾウさんみたいなこと言ってるんですけど、
はいはい、
聞いてると涙が出てくるぐらい、もうエモーショナル、エモーショナル、エモい。からみんなに聞いてほしいっていうことをまず最初に言いたいし、なんで岡崎体育さんの話かっていうとね、はい、
うん、
岡崎体育さんが、
うん、
花粉症が治ったっていうのがネットニュースになってるんです
ほんまかいな
、ね、なってるんですよ、はいはい、私もねそれ回ってきて、
はいはい、
いやいやそんなことあるって思ったんですけど、
あんなもう世界一の難病と言われている花粉症ですよ
そうですよ。
そう
で、なんかね、そのね、ネットニュースになってたんでちょっと岡崎体育さんがまとめてはるんですけど、
うん、
3月3日、X で、
うん、
僕の花粉症自力克服がネットニュースになってますが、
うん、
僕がやったことは、今年のお正月から2ヶ月間ほぼ毎日ヨーグルトを食べた、
うん、
1日2回、朝と寝る前に、
うん、
ヨーグルトの種類はコンビニに売ってる飲むヨーグルトの大きいサイズのやつを朝飲んで、
うん、
スーパーに売ってる4個セットのやつを寝る前に、
うん、
これで花粉症治ったらしいです。
相当飲んだよそれだってい
や治るんや。私ね、
うん、
今年から本格デビューしたんですよ。
あ、今まで予兆はあった？
あった、
はいはい、
2年間ぐらいじわじわ、
はいはい、
これもしかしてってのがあって、
うん、
でも今年大爆発したんですけど。
へ
ー、のびさん花粉症あります？
喉が痒くなるんですよ。鼻水とかそんなないんですけど。
喉派？
喉。
そう、なんかいろいろありますよね。私もね、鼻水派じゃないんですよね、
うん、
メガネとあとあの目ですね、目がぐじゅぐじゅになるから最近メガネかけて、
はい
はい、
うん、
であとは咳が出るんですけど、
うん、
喉が痒くなるって、
痒くなる、イガイガするんですよね。
あー、気になる感じ
で、自分的には普段と声の質がちょっと違ってるんですけど、花粉のひどい日は。でも聞いてる感じそんなに分からへんみたいで。
そうですね、なんかあんまりイメージないかも。
そうで、かつ鼻も目もそんなにないから、鼻はちょっと詰まるぐらいしかないから、みんなから花粉症とは思われないです多分。
あー、じゃあちょっと自分の中では違和感があるレベル。
そう、だいぶちゃうねんけどなって思いながら、誰も可愛がってくれへんっていう
可愛がってくれへんって、可愛がられたいんかい、可愛いな
何やそれ、何やそれ、どんな反応
や可愛いなと思って。いや、じゃあ今度花粉の時期にあったら、
はい、
のびんさん可愛がりますね。
ぜひよしよししてくれ、頭ポンポンしてくださいじゃあ
頭ポンポンね、少し前に話題になってましたね。
そうそうそうそう、
頭ポンポンね、
セクハラどうやる。
そうそうそう、なんかオープニングトークまた長くなりますけど、
はいはい、
頭ポンポンそんな嫌なんですねみんなね。
らしいですよ。
らしいですね、
うん、
いやだから気をつけようって思いました、セクハラやくし、ま
あ、そもそもボディタッチなんでね、今時もやる人少ないと思うけど、
ね、うん、
やる、
ね、私自分はやらないんですけど、
はいはい、
頭はね、まあ、なんか酔っ払って肩パーンとかやりますけど、
はいはい、
でも私頭ポンポンされたら、
うん、
秒で恋に落ちますよ。
いやいやちょろすぎやろそんなテクニックも何も必要ないわけでしょ、頭ポンポンするだけでしょ
ほんまに、あのね、ちょろい、ちょろオブちょろなんですよ。
いや、ちょろすぎでしょ
いや、それはなんかそんなね、それで運命感じたりはしないですけど
はい、はい、
でも頭ポンポンされた時点で、
はい、
なんかもうちょっとその人、ちょっと何やろうな、男性カテゴリーに入っちゃいますね。
あ、ちょっと意識しちゃう。
意識しちゃう。
はあ、なるほど、う
ん、あとなんか同時に、ね、話題になってましたけど、
うん、
これちょうだいって言ってお酒をこう横から飲むとか、
はあ、
残ってんのちょうだいとか。
それ平成テクニックやね。
あ、そうなん？
うん、令和ではないと思う。
やっぱそうなんや。
うん、
あ、私これもチョロオブチョロで、これで恋に落ちた人何人かいるんですけど。
なんかその一個ちょうだいとか一口ちょうだいで恋に落ちるみたいなのは、うん、そう、平成の時代のモテテクで聞いたことがある。
あかん、アップデートしよう。
うん、あのコロナでいろいろ変わったよ、みんなあの人と人とが触れ合うことについては。
そうですよね。いや、おかしいな。いや、ちょっといろいろ反省しつつ、まあ、チョロオブチョロは直していきたいなと思って、もうこんなこと言ってたら全然今日話したいこと話せへん。また
禁止のチョロ子さん
やめて、
怒られる。またこういうこと言うと怒られる。また怒られる。
いや、禁止のチョロ子聞いた人じゃあ言ってまあまあ、いいわ、ええわ、
はいはい、
いや今日言いたかったことはね、
うん、
違うの、岡崎体育さんの話でもないし、
うん、
禁止のチョロ子さんの話がしたかったわけでもなくて
自分で言うた、はいはい、
今日一番したかった話題はやっぱり大谷選手結婚です。
あー、もうね、駆け巡りましたね、はい、先週の木曜かな。
すごかったですね。
すごかった、
うん、もうなんかトレンド全部関連ワード、
もうみんなが泣き叫んでたもん、
ね、
女子たちが。
女子たちめっちゃショック受けてましたね。
まああれよ、まあ、福山雅治さんの結婚の時もなんかロスでなんか休んだりした人おったしさ、なんかあの勢いはよう分からへんけど、それほど重大なね、あのファンのなんていうんですか、雄たけびみたいなものが聞こえましたよ。
いや、なんかさ、でもさ、あの好きな人、好きな芸能人とか、うん、好きな選手が結婚しはったら、
うん、
ショックっていうよりは、なんていうやろう、こう妄想がはかどって私は嬉しくなっちゃうタイプなんで
ちょっとそれもようわからんけど、そうなの、ね、
なんでなんで
妄想がはかどるってなんですか。
はかどる、あの、なんだろうな、うん、あの人気者が私の心をこんなにキュンキュンさせてくれた人気者が、
うん、
どんな優しい目であの人を見つめるのとか考えると、もうなんか、
はいはいはい、
心がお花畑になるというか。
あ、うん、
結婚するということはその女性に対してこう愛情を、うん、まあね、注いでね、
そうや、
そう、アタックしたわけでしょ、
うん、
でその過程をこう想像して、あ、きっと優しい眼差しやったんやろうなとかあ、なんか会えない時にちょっとすね張ったりしたんかなとか想像して、めっちゃ楽しくなっちゃう
まあ相手が見えるとね、余計にちょっと想像膨らむよね。
余計にね。そうなんですよ。
でも今回あれでしょ、相手わからないんでしょ、まだ。っていうか、
そうそうなんですよ。
有名な人じゃないから、お線も
ある
多少ね。
うん、もうなんか相手のことは一切しないって言ってたし、
ね、
あのマスコミの方がうるさいから言ってますけどみたいな前置きをさらっと言ってはって、ただね、一人匂わせされた人がいるんですよ。
ほう、
あの大谷選手がインスタグラムで2月の29日に皆様に結婚したことをご報告させていただきますっていうインスタを上げはったんですけど、
はい、
まあその直後に即座にご報告って言って、ユリアンレトリバーさんが指輪をちら見せしたっていうね。これオチ知ってます？
いや、オチ知らん、そこまでしか知らん。
知らん？オチはね、
うん、
爪を切ったご報告だったらしいです
あれ、ユリアンって結婚してたんでしたっけ、そもそも。
あ、されてたっけ。え、いや、ちょっとごめんなさい、そこまで把握できてないな。していらっしゃらないですよ、確か。
なんかそんな気がしますよね。
そうです、そうです。
指輪見せてたけど、まあだからあれはそういう一連の壮大なネタということですよね
そうそうそうそうそう。
なるほど。
くっそおもろいなと思って
あれは僕も電車の中で X 見て振り出した、本当に
ね、
うん、
ちょっと嫉妬ですよね、そこまでそうそうそう、
ちょっとおもろい
ね、かっこいいなと思って、私もそれ、あ、思いつかんかったなってでまたそれに対して怒ってる人一人もいない、今見たところ、ね、
今いないでしょ
いないですよ、さすがのスピード感っつって、
まあ、ほんまやったらおもろいけどね、逆にね。
おもろいおもろい。お前かい、ほんまかいってね。
もう天丼の天丼みたいな。いや、マジでみたいな。
いや、それは押せるよ、二人とも。そうやったらね。
めっちゃ押せる、
まあ。可能性ゼロじゃないですから。
まあ、そうですね。
だって大谷さんもね、 普通の日本人って言ってますからね。
まあそうね、まあ普通じゃないからちょっとどうかと思うけど
確かにね、一般人ではないけど。
そうですよ、まあ、あの普通預金の金利ぐらいの可能性はあります。
ありますよね。
そうそう
普通と言ってる範疇内のことかもしれない。
そうそうそういやーあれはおもろかった、吹き出した、
ね、うん、でなんか初めて会ったのは 3,4 年ちょっと前っていうことで、
はいはい、
なんか見てたら、会見見てたら、その会って、うん、いい感じやなって思って、
はい、
そこから立て続けに短時間で短期間の間に何回か会うことになって、
うん、
っていう話だったんですけど、
はいはい、
まあこれ見て思ったのが、
うん、
やっぱ進展する恋っていうのは、
うん、
トントン拍子よねって思って。
ああ、はいはいはい、
うん、
そうかもね。
ね、なんかもうそれがこう引き合わせなんやろうなと思いながら、
なんか無理やり進めてる関係性とはまた全然スピード感違うもんね。無理やりというか、
ね、違いますよね、
うん、どっちかが頑張ってるような関係性とは違うよね。
ね、そうシューッとまとまるとこにまとまったんやなと思って。
そんな気がします
ね。もうこれで私の妄想またはかどるんですよ、うん、
ああ、シューッといったところがまた、
そうそうそうそうそう、え、そんなに少しで会いたくなっちゃったのって、大谷さんが会いたくなっちゃったの、それとも彼女が会いたいって言って大谷さんが答えたの、どっちみたいな感じでウキウキしちゃう、ね、
あなたそんなに忙しいのにどこにそんなに妄想してる暇があるわけ
よく言われる
仕事で忙しい忙しい言うてんのにいつ妄想してんのそんなに。
えー、隙間時間
いやないでしょおもろいわ。
大好き、そういうの大好きで、ね、ただね一個ね困ったことがあって、
ほ
ん、私ほんとこればっかりはほんと誰に怒りをぶつけていいかわからないんですけど
もうわかった、はいはい
わかった。あのね、この結婚会見のおかげでね私の仕込んだ、
うん、
あの案件の解禁情報のニュースがね、
はいはいはい、
2件埋もれました。
はい、お疲れ様でした
ふざけんなよとい
やまあ、うん、どのタイミングで発表、何を発表してもそういう人はおるんやろうけど、
いやそうなの、
これは超ド級やったね、ちょっとね。
いやいや本当に、まあ、どうしようもないんですけど、
うん、
たださ、こうね、その、まあ、よく分かってない方にちょっと補足説明をすると、
あ、はいはい、
物を売ったりとか、うん、まあ、私だったらエンタメのコンテンツを仕込んだりするときに、
うん、
まず世の中の皆様に届けなきゃいけないので、
はい、
どのタイミングでどの情報を出すかっていうのを、うん、こう計算してるわけですね、常に。
そりゃそうです、
うん、例えば映画だったら最初に特報で主演だけ発表して、
うん、
相手役はあえて2週間ずらすとか、うん、ね、その2週間ずらすっていうのもさまざまな事情をこういろいろ調整し尽くして、
うん、
他との被りもないように考えて、
はい、
そこって決めるわけですよ、
はい、
そこまでしたスケジュールがやっぱこの大物の結婚っていうニュースが飛び込んでくると全部全部吹き飛ぶんですね。
はい、そうですね。
はい、
お疲れ様です。
ね、エンタメ枠なんでね、昨日のヤフーニュース、オリコンニュース、その他いろいろなニュースサイトのトップランキング、うん、私が仕込んだけ一つも入ってない
かわいそうになぁ。ポンポンしたくなりますわ、それは本当に。
ポンポンしてほしい、誰か。何なのって。
いや、でも、それはさすがにあれでしょ。だからどうじゃないけど、クライアントも分かってくれるわけでしょ、さすがに。
分かってくる。こればっかりはしょうがないんで、うん、もうみんなしょうがないよねっていう話はするんですよ。うん、でもっと言うと、今回の件がどうかっていうのではなく、ものによるんですけど、はいはい、芸能人だったりだとかこういう大物の方の結婚だったり、うん、いろんなニュースが入った時って、うんうん、密にやり取りしている芸能記者の方とかは、
はい
はい、何がとは言ってくれないですけど、うん、何があるとは言ってくれないですけ、言ってくれないですけど匂わせて教えてくれる時がある。
なるほど、
うん、紗友子さんすごいここを狙ってはるんでちょっと言いますけどやめた方がいいっすよみたいな。
あ、なるほどね、
うん、多分埋もれますって言われたりね。
そっか、
そうなんで 今回の件も、まあ、聞いてなかったわけじゃないんですよ実は、本当に数時間前かな、はいはい、とかちょっと前に多分来るから大きな話が、今これ仕込んでるのを聞いてるけどどう、まあ、どうかなみたいな話をされていて、でもなるほどとは思ったんですけど、でももうねその時点で各所の調整がもう進んでるわけですよ、
そりゃそうです、
いろんなことのね、まあ、なんちゃら事務所に連絡したりとか、な局に連絡したりとかで差し止め差し止め差し止めって今更できないから、もう知ったところでさ、
まあだからもうどうなるかな祈るしかないってことですね、
祈るしかない、お願いやからちょっとでも遠くの関係地のこの界隈が遠い人であってくれとか
あそうか、詳細まで教えてくれへんのか
詳細まではさすがにね、はいはいはいはい、解禁前情報になるんで来ないですけど、
そうでしょうね、
祈ってたんですよね、
なるほど、
祈りは虚しく、
まあでもそういうのと何ですか、隣背中合わせの仕事っていうのはあるんでしょうね
そうです ね、まあでもねおめでたいことだから、
まあね、でも
いいと思います、
僕もあの銀行の為替の部署にいましたけど、外国為替の、
いろいろありそう、
日銀からねそれとなく電話かかってくる時があるんですよ、
怖い、何それとなくって何、
あの介入するかどうかみたいな、
あ
ーレートチェックっていうんですけど、
へ、
日銀から電話かかってきて今ドル円いくらで出されてますかみたいなことを聞かれるんですよ、あ分かりましたって言って電話切るんですけど、それかかってくるともう銀行のそのディーリングルームのみんながざわざわってして、おいレートチェック来たぞって言って日銀から電話来たぞってなって、でお客さんのとこ電話かけて、あどうもみたいな感じで電話切るんですよ何も言わずに
分かる、そうね、そう言えない
ですよね、言えないんですよ、
言えないけどでもんー
あのってとか言ってなんか
あー今日も寒いですねみたいな、ね、
あお疲れ様でしたって電話切るとお客さんから折り返し電話来て、あのドル売りますとか買いますとかって言って注文が入ってくるっていう、
人間味やな、
そう
人間味、
このねこの時代においてもやっぱり人と人とのつながりというか、あの、結局画面だけではわからないことがたくさんあるのは本当そうだなと今の話を聞きながら思いました、
いやそうですね、じゃあなんかみんなちゃんとね人と人とのつながりで、こう空気を埋めるぐらいの距離感でいるって大事ですね、
大事、そうなんです、大事、つながりをもっと大事にしていきましょう、
はい、つながっていこう、あいい落とし具合になった
けど、ほんま大丈夫落ちてるこれ
落ちてる、あじゃあ今日私エンディングテーマ用意してるんでそれに乗っけていただいていいですか、
というわけで、今日は紳士のサイコさんを迎えてお届けをいたしましたエンタメプラスのコーナーでございました、また来週もよろしくお願いいたします、大きなやかましは誰が乾杯
めっちゃつられた